こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。第1回の、センターシールRの、ビデオを撮りましたので、公開したいと思います。よろしくお願いします。まだちょっと何も言いたいのか
これから撮るんですね。これからちょっと熱心にやって
しまう。そう。まあ、第1回なんで、ちょっといろいろと不備があるかもしれないですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今日は、後ろにちょっと出てますけど、ネット UMF みたいなタイトルが、ね、出てますけど、ちょっとこのネタが若干あるので、その話を交えて話していこうかなと思っています。
はい、今日も IoT、
はい。IoT、見えてる、ね、僕ね、コメントね。はい、よろしくお願いします。で、どんなネタがあるんでしたっけ？
組み込みの開発で、まあ、C シャープを使うっていうと、まあ、今までドットネット、うんうん、マイクロフレームワークの一択だったと思うんですけど、まあ、その後に、Windows IoT Core、まあ、ラズパイでも出てきてるじゃないですか。
そう
で、一方でじゃあドットネットマイクロフレームワークはちょっと収束気味だよねってあと一方リリウムっていうちょっと新しいコンパイル型なんか出てきて、で、はい、まあ、そのあたり今ちょっとどんな状況だよねっていうのを、まあ、話ができたら、
その前に一言で言って、ドットネット MF とは何かみたいな一言で言うと、いや多分知らない人がいるんじゃないかなと思うんですよ。僕最近そのラズパイとか盛り上がってきたんで、なんかそもそもこの存在あまり知らないっていう人もいるかなと、ね、一言で言うとどう
なんですかね。その C シャープで書いたプログラムが、まあ、パソコンではなくて、マイコンボードで動くって感じですね。ラズパイじゃないの、
まあ、ね、
なんですけど、まあ、ラズパイよりももうちょっとこう、規模の小さいものっていうんですかね、うん、OS が、まあ、ほとんど入ってないような、うん、
っていうところで、うん、動くものですよと、まあ、ちょっと、まあ、イメージもまだ湧きにくいかもしれないので、まあ、ちょっと話を先に進めますかね。で、ネット MF のその最近こう進捗というかですね、最近の動向というか、まあ、そのあたりからなんか話ができたらなと思います。
そうですね、僕も、ドットネットマイクロフレームワークって実は、うん、最近でもないか、うん、そのバージョン 4.2 とか 4.3 とか、うん、そのあたりで、うん、ちょっと触り始めたんですけど、うん、その時には、まあ、いろんなボードがドットネットマイクロフレームワーク動きますよってやってたんですけど、最近はもう GitHub でもあまり更新がされてなくてですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あまりこう影を潜めてると、以前はコードプレックスでソース管理されてたんですけど、うん、今はまあ GitHub に移行してて、はい、この NetMF の NetMF インタープリターというかですね、で、コミット見てみると、セプテンバー2016
年、2年はいかないけど、まあ、そうですね、1年半ぐらいちょっと
更新が、ね、アップデートがないなぁ、
そうですね、
で一周なんかでも、ちょっとコメント上がってて、うん、これですよね、
いいディスコにああですね、うん、そうですね、
ディスコンじゃないよね、うん、みたいな、ね、
うん、まあね、これにちょうど1年半前っていうことは、多分ドットネットコアが出て、で、まああれが今後どういう風になるのかっていうのもちょっとあったんじゃないかなっていう気はするかなと思います。まあ実際はドットネットコアはちょっとでかすぎるんで、うん、従来のそのマイクロフレームワークが担ってた部分には重ならないと思ってるんですけど、うん、まあちょっとそういうこともあるんかなって気は勝手に僕は思ってるんですけど、うん、あるかなと思います。
なんかね、僕の感覚だと、うん、そのまあ、ビジュアルスタジオと連携してドットネットマイクロフレームワーク動きますというのは、まあ、非常にうまく動いている感じが、まあ、したんですけど、 まあ、昨今 の、 あのインターネットにつなぎましょうっていうあのあたりで、まあ、イーサネットにつなぐであるとか Wi-Fi につなぐっていうのが必要性が出てきて、でそれがあのネット MF の中にも組み込まれましたと、
はい、
いった時に最大のこう辛いというか、ところは SSL でつなぐってことですよね。ネタのスタックを持ち込んで、かつ SSL の仕組みをこう入れ出したところで、こう多分ネット MF やってる方々がだんだんこう、みたいな。
そもそもあのその ネット MF 自体があの組み込みなので、その外部リソースとの接続、その要するにネットワーク、あの Wi-Fi にしろ有線にしろ、なんかそのドライバーの問題もあったんじゃないかなとは思うんですよ、
うん、
なんかメジャーとこそのチップしか対応してないとかあるんじゃないですか、そういうことはなかったっ
け。どうなんですかね、もうちょっとあんまりラインナップ詳しく知らないですけどね。そのネット MF のコードの中見てても、うん、例えば IP のスタックなんかは LWIP とか持ち込んでたりするんですけど、ネット MF でうまく動かなくて、でどんどん調べるとその組み込んでる LWIP の新しいものだともう直ってるんだけども、くっつけた時のバージョンからも止まっているので、でなかなか苦しいとか、なんかネットワーク系で苦しんでるっていうところは見えてる。
なるほどね、そうか、まあなんかね、ラズパイとかだとね、初めから Wi-Fi とかね、有線とかつなげられるんで、ある意味なんかあのは早すぎた
ちょっと当たり前
かな、まあちょっと単純に比較はできないですけど、まあちょっと早すぎたかなっていう気はしますか。
感覚的にはその OS レスのところからこうどんどんこう積み上げていって、その IO したりとか、ユアート通信したりとか、でその、延長線上で、イーサネットにつなぐとかっていうと、やっぱりこう苦しいような感じがしてきて、一方で最近 の、 あのメトコアみたいな、要はユニックスのソースからそのポーティングに持ってきてるってなると、やっぱり今までの積み重ねが大量にあるので、まあ、 あの安定してるっていう、アプローチの仕方がやっぱりちょっと苦しい流れかな、
今ちょうどそのドットエントコアがそのマルチプラットフォーム対応っていうことで、まあ頑張ってやってるわけなんですけど、まあその一方でそのいわゆるこの MF に対応させるようと思うターゲットってものすごく小さいデバイスじゃないですか。まあ今日もちょっとね、あの手元にあるのがこんなようなのありますけど、なんかこういうのにそのドットネットコアそのものが動くように移植できれば、まあ一番ベストだと思うんだけども、だからいかんせんあっちもコードベース結構でかいので、まあなんかちょっと そういう意味ではなんか住み分けが実はなんかできてしかるべきなのかなっていうふうに、あの僕自身は思ってるんですよ。でないとあの こういうのの上でいきなりその Ubuntu だとかなんか Linux まず動かしてみたいな話になってしまうんです、それなんかちょっと現実的じゃないかなみたいなのもあって、だからまああのなんかもっと簡単に動いてほしいよね。でドットネットマイクロフレームワーク更新がないけど進捗どうなのみたいなのはずっと思ってたことなんですよね、
なんだろうな、そのパソコンが小さくなって動くっていうのがなんとなくラズパイ、
そう、
でそれよりももうちょっとその、アルディーノみたいな、その LED がつくとか、モーターもあるとかっていうすごくシンプルなものを、それをあの C シャープで開発できるっていうものがやっぱりちょっと、ないなっていうのが、まあそれがあのドットネットマイクロあるかなと思うんですけど、まあ今のような流れでちょっと止まってるかなと。一方であのドットネットマイクロフレームワークの GitHub のところにあるそのリリウムっていうプロジェクトも立ち上がってまして、ここにありますよ
ね。ありますね。
はい。そのネット MF のその先はこのリリウムじゃないかみたいなところで、ちょっと見ていたところなんですけど、これもなかなかこう、あの立ち上がってこないと。
そうですね。リリウムは、まあ開発リソースの問題もあるかもしれない。でもあれじゃないですか、結構あれですよね、なんかフォークもされてるしスターもついてますね。
でも PU って
スター生えてないみたいな、うん、そうですね、
あのなんていうんですかね、ネット MF は、いわゆるインタープリタ型で、中間コードを逐次解釈しながら実行する、はい、まあ、いわゆるあのループしながらスイッチ分で分岐するみたいな、ちょっと大雑把に言ってますなんですけど、リリウムは、その IL を、コンパイルして、 で、ターゲットのネイティブのコードに落とし込んでから舞い込みに焼き込むっていう格好なので、うん、はいはい、
スマホでいうとこの、 AOT に相当する、
うん、あ、そうですね、そうですね、
まあどっちがいいかっていうのもあるんですけど、 AOT の場合あれですね、バイナリーがでかくなる可能性があって、まあその一方でネット MF だとランタイム自体がでかいみたいな話があるので、うん、まあど、まあ一応一旦あるかなと思ってるんですけどね。
アーキテクチャ的には戦うところですよね、うん、その、うん、結局 MSIL が、うん、ダイナミックに動的に型とか取るとかっていう動きもあるので、その部分を生かすならば、あのプリコンパイル型ってできないみたいなところもあるんですけど、
まあリフレクションとか使ったらね、それは AOT 技術全般で言えることなんで、あのスマホでもそういう制限はあるので、まあそれももちろんそうですよね。
多分なんかベースがそういうとこ出てくるんでしょうけど、いやもう純粋にこうホビーとして、うん、要はそのアルディノみたいなものをやってみたいけど C 言語書けなくて、C シャープができるとか、ね、もしくはビジュアルスタジオ使いたいとかね、うん、そういうところでねやれるというのはなんですけどね。というわけでそのネット MF に上がってるその、まあ、従来の、うん、ネット MF インタープリター、
はい、
まあ、ネット MF っていうところもちょっと止まってます、うんうん、リリーフも、うん、まあ、ちょっと残念だったので、うん、じゃあ、あのマイコンローズで動かす C シャープのものって、うん、じゃあ一体何なのって、うん、きつくんですけど ね、まあ、今パッと選択できるのはあの Windows IoT Core、
うん、ああそうですね、まあ、ちょっとイメージ違いますよね。またこれどっちかっていうと、あのラズパイ の、 あのラズビアンとかウブンツだとかそういうのに 対比されるというかですね、まあ、OS がそもそもあるという話なんで、
そうですね、
またちょっとイメージが違います。
まあ、Windows 10 OS のなんかサブセットが動いているというイメージですよね、うんうん、対応するボードもまあいくつかはあるんですけど、うん、まあ、ちょっと先ほどの話なので、パソコンが小さくなったという感じなので、
う
ん
う
ん、
そうですね、そ
のなんかマイコンが大きくなったじゃないですか、うん、そういうスタンスがちょっとない
ので、そうそうそうそう、うん、まあラズパイ自体はね、あのなんかものすごくその存在意義はあって、そのまあ教育向けっていうことで作られたということで、うん、まあ、それはそれでまあよくわかるんだけど、その一方でなんかこう相棒を制御したいんです、その結果をおにょおにょしたいんですみたいないうところだけにフォーカスしてる分には、なんかラズパイはちょっとでかいですよね。あのでかいってその物理的な大きさもそうだし、あのなんていうかシステム的な、その中で Linux を置いてますよね、まあ、要するに何でもできるって話なんだけど、ちょっとでかいよね、いろんなことがでかい、
まあ、
ここ
はですけど、ね、
ああ
ちょっとなんか
みたいな
2つちょっと気になってるところがあって、うん、あの1つはやっぱりその自分が把握してない部分が大量に入っていて、かつ今の Windows IoT Core だと、うん、あの自動アップデートが定期的に走るじゃないですか、うん、なので、まあ、こう組み込み用途でポンとつけてるんだけども、うん、今ですと更新がポンと一たび走り出すと、うん、やっぱり20分か30分ぐらい止まって、うん、でリブートしてなので、一瞬なんかあれ自分のデバイス壊れたかなみたいな感じで、ちょっとその
それつらいですね、
そうですね、うん、あともう一つはその、まあ、先ほどの L 地下なんていうのはね、うん、やっぱりこう入門用として取っかかりでね、うん、動くって楽しい体験になるんですけど、うんうん、その L 地下をするまでに、うん、そのあくまで Windows IoT Core って UWP なんで、うん、UWP の、その、アプリケーションのフレームワークの中での、うんうん、L 地下のコードを書かなきゃいけなくて、でそこにたどり着く説明が何ですかね、メインの感想の中に 2,3 行でとかっていう、そういう説明で済まないと、
うん、そうですね、そこでですね、対応対比させるとすると、うん、あのアルディーノの場合、あのアルディーノの開発環境というか、まあ、あれインストールして立ち上げるともういきなりなんかエディターがあって、でそこになんかメインの雛形もあるので、そこになんかエルチカのこうパパって まさに2行書き加えるだけみたいな、でその目の前につないでるそのアルディーノのそのあのボード上でメビーに光らせれますっていう、そのなんかお手軽さっていうのが、まあ、お手軽、物理的にお手軽ってこともあるけど、その間に挟まってるものは ほぼ何もないっていうのが直感的に分かるというか、
う
ん、そこが結構その IoT をやりたいっていう人向けにはなんかちょっと違うというか、
分
かりやすい。
IoT コアでセンサー取ったデータをモニターしたいんです、うん、あ、分かりました、まずザムル書いてて、
うん、そうそうそうそう、そこはねちょっとね敷居高すぎというかピンとこないじゃないですか。なんか結果的にそのやってみ、そのチュートリアルに従って やれば確かに L 値化するんだけど、なんかちょっとで、うん、まあ光ったけどみたいな、あんまり一応直感的じゃないというかね、なんかそういうところはねずっと気になってたんですけどね、なんかもうちょっとこう 下っていう言い方よくないですけど、その要するに ハード寄りにリーチしやすいようなそういうアーキテクチャのものがなんかあると、その教育っていう意味でも分かりやすくていいかな、
パソコンがハードにリーチというよりは、うん、なんかハードシンプルなハードで、
う
ん、Cシャープで動かせる
もの があるよ
ね。そこから必要でやっぱビルドアップしていって、
うん、
場合によってはこうじゃあパソコン使いますとかって切り替えると、
うん
う
ん、そうそうそう、
ね、そう、
まあなかなか無理なんだいな話ですけどね、まあ分かってはいるんだけどね、
Cシャープに絡まんのかな
そうそうそうそう
でもまあね、まあまあ、
うん、いやでちょっと前まではそうだったんですよ、うん、だから結局なんか
あのこれね、
そうそう、ハードウェアハードウェアコントロールできれば基本良くて、あんまりなんかこうあれじゃないですか、その結果を例えばセンサーでにあの得られた結果をそのままダイレクトにインターネットに流すとかそういうことは発想しなかったけど、ラズパイが出現して IoT が盛り上がった結果それをやりたいって人がワンサと出てきた、でそこで初めてなんかそのものすごく上の方の概念ともうすごく下の方の概念をどうやって結びつけるかっていうところで、なんか咀嚼が起きたかなみたいな、っていうのは思ってるんですね。それをあの上寄りに寄せたのが ラズパイで、まあそれはそれで成功してる、
うん
うん、で今までの話はまあなんか、
ね、前振り的な、
そう前振り で
ちょうど今画面に出てますけど、うん、今日の話のメインは、うん、タイニー CLR5 です、
うんうん、何ですかこれはみたいなね、まあ、名前が何となく表してるけど、でもまあちょっとどんな感じなのかな。
そうですね、実はネット MF の、まあ、中の部分も、うん、あのタイニー CLR って呼ばれている部分があって、まあ、それとちょっと同じ名前なんでちょっと混同しやすいんですけど、でこれはあの今GHI エレクトロニクスという会社がネット MF がまあ今後というか今あのあまり進捗がないので分岐して自分たちであのうまく動くようにしようぜと取り組んでます
。GHI エレクトロニクスっていうのはそのワンモードのコンピューターを作ってる
会社。ああ、そうですね、そうですね。日本ではあまりこう使われてないんですけど、こう、うん、SOC とかあのこういうなんか。マイコンの、はいはい、あ、こういうやつですね、こういうなんかモジュールみたいなのをやってる会社で、はい、で、まあ、今っていうのはちょっと学習できるようなボードも作ってみました。これなんか分かりやすいですね。こういうそのチップ単品でも売ってますし、まあ、アルディノと同じようなコネクターを乗せて、まあ、教育用に使ってますと、まあ、こういうラインナップを揃ったり、あとですね、
あ、チップ単体でも売ってるんですね。
そうなんです
ね。あ、そうなんですか。
はい、うん、っていうメーカーです。で、こちらはあのここのメニューにもある通り、まあ、ドットネットマイクロフレームワーク非常に力を入れて、
うん
まあ、やっているわけですけれども、うん、まあ、GitHub 上がまああまり進行しないので、うんうん、どうやらやりだしたみたいな。で今その、タイニーCLR OSっていうのが、うん、まだアルファ版、
はい、
非常に、
はい、
ベータに向いてるアルファ版なので、
はい、
まあ、ちょっとこのホームページ上の文章もいろいろと変更が発生してるんですけど、はい、まあ、今はこの DOCSGHI エレクトロニクスのところに、まあ、タイニーCLRの、資料が一応上がっている状態になっています。
はい、
こちらだとよく見るとですね、 そのコントロールできるのが、うん、まあ、GPIO、UART、SPI、アンセキュアシート
で、まあまあ、
よくよく見ると、うん、イーサネットがないです
ね。お
先ほどちょっとあの、うん、私も違って言った通り、うん、まあ、そのあたりは危険だぞ的なあの認識しているようで、
ああなるほど、うん、
まあ、ちょっと直接話すことなんですけど、きっとですよ、うん、きっと、うん、はい、そのイーサネットにつなぎたい場合は、うん、UART とかアイスキャスの先にイーサネットモジュールつけてやってくださいっていう感じで、そのオフロードするような考え方じゃないかなと思います。
ネットワークのスタックはあるんでしたっけ。例えばまあ、あいつ C バスとかの先につけたとして、そいつをコントロールできるような、はい、そもそもその TCP/IP のプロトコルスタックみたいなのは、あの、まあ、ドライバーとは別にあるのかなっていうのはちょっと。
最近のデバイスはあの持ってるの多いですね。
あ、そうですか、
はい、なんで以前は全部あのソフトウェアで、うん、あの IP のパケット分析とか、はい、うん、ですけど、今は割とその CPU の負荷を下げるとか節電目的で、
そのあれですね、イーサネットのモジュールというかデバイス側の方で、
そうです、
あ、そういうことですね。あ、なるほど、まあ、便利な。
で CPU としてはそのあの UDP でこれを送ってって渡せば、あとは勝手に
良しない。そうですね、その方がいいかもしれないね、あいつ C 的にはね。
なので今この、リストアップされてる機能のところにも、うん、あのイーサネットっていうのは、まあ、今の時点では入っていない、
うんうん、なるほど、まあ、なんとかなんか そこまでだったらなんとかなんかな、I2C のコントロールするためのなんかクラスとかがあれば、なんかそれ経由で、まあ、いいかゆみでもないそうです、ね、うん、なるほど、
はい、っていうものが今ちょうどアルファ版で、バージョンが 0.5?0.5 っていうのが7月、うんうん、
あ、彼らの見解で半分ぐらい、
非常にアクティブに乗っているという のがございます。ちょっと興味が湧きます
ね。いや、湧いてますよ湧いてますで、これをじゃあ実際どうやって
あそうです、ね、
僕らの
手元で
動かすか、
ね、
動かすかみたいな話ですね。
でこのタイニーシリアル OS を、まあ、今提供しているのはこの GHI エレクトロニクスです、うん、でこちらは、まあ、さっき見た通り、うん、ハードウェアも売ってるメーカーなので、うん、っていうことは GHI のハードじゃないと
読め
ちゃうところがあると思うんですけど、うん、今ですねこちらの、ちょっと見にくいですけど、はい、左側にある通り、うん、フェズ、
うん、
STM のディスカバリー、ネット D のクエイルっていうか、僕ちょっと下の2つは知らないですけど、
クリックは名前だけ聞いたことあるか
っていうもので一応動くというような文章になります、うん、一番上のフェーズは、うん、これがあの GHI エレクトロニクスが知っているこのシリーズ、うん、はい、で STM32 のディスカバリーはこれと STM というメーカーが、うん、まあ、あとチップメーカーが出してるんですね、うん、というように、ね、そうですね、で日本で、まあ、入手しやすいものとしては、うん、まあ、このリストの中でいうとこれ STM32F4 ディスカバリーですね、うん、今ちょうど見てますけど、うん、
こういうやつ、うん、そうそうそうそう、
これですね、
う
ん、そうそう、であるとか、うん、あとネット D のも一応手に入ることは手に入ります、うんネット D がこういうもんですね。まあ、あのそんな違いはないの。
ネット D のは僕は初めて見ました。
ああ、そうですか。うん、ただネット D のはですね、うん、あの今だと、あ、これ今日 2プラスと3を持ってきたんですけど、
はいはい、
その3しか今あの販売されてなくてで、
はいはい、
で、スイッチサイズさんから買いました。1万円ぐらいなので、
はい、
ちょっと高い。
うん、なるほど。
まあ、
これ Wi-Fi 使えるですね。
Wi-Fi、はい。あ、ただこの、タイニーシーラルオイスで
Wi-Fi は
使えないと思います、
ね、
うん、
な
るほど。ハード的には乗っている
。まあ、名前の通り、あれですね、あの拡張ピンがあの RDE の互換になっている
みたいな。そうですね。で先ほどの、STM32F4 のディスカバリーが、大体3000円ぐらいで買えるので、
う
ん、
これね、あのそう、あのこの間あの秋葉に寄った時にちょっと見たんですけど安い。
あ、そう、
ね、これいいの、こんな値段でて、そのすぐ横にね、あの某ザイリンクスのあのジン ったものが2万5000円だったか3万だったかなんか忘れて、なんかえなんか桁違うんじゃねえのみたいな、なんか、うん、ちょっとあいいよねこれみたいな、ちょっと思いました。
一応タイニーシリダルボイス自体は、
うん、
コーテックスの M4、
うん、
まあ、特に STM、このジェチャイルエフェスが出してるのは STM32 なので、はい、STM32 のコーテックス M4 であれば、
うん、
動く可能性が高いと、
うんうん、プロジェクト、このタイニーシリダルのプロジェクトとしてはコーテックス M4 を今のところターゲットにしている。
そうですね、
で、
はい、
かつそのじゃあ世の中一般にあるコーテックス M4 ベースのなんかチップを使ってマシンの上で動く可能性があるってことですよね。まあちょっと各デバイス、
ああちょっとね実はあまり読み切れないところですね、
はいはい、
ちょっと話が急に深くなりますけど、
まあ、ポーティングの話、
タイニーシリダル の, そのソースが GitHub で公開されてるんですけど、はいはい、このタイニーシリダルポーツっていうところになりますと、
うんうん、
で、こちらにこう見ていただくと、ターゲットのとこが STM32 で F4 しか、まあ、今用意されてないであるとか、
はいはい
はい、実はこのコアの下に、タニシエラーのコアをぶち込むんですけど、
うんう
ん、
はい、
でここはソースが JCI からは提供されてなくてですね、
はいはい、
コンパイル済みの .lib っていうファイルが提供されてるんですね、はいはい、ちょっと別の場所から提供されてるんですけど、はいはい、でそれが、コーテックス M4 用の lib しか今配布されてないので、はいはい、
そこの中にあれですよね、そのデバイス依存 の, バイナリーコードがあるかどうかですよね。
で、その、なんで、Lib は、ターゲット M4 でコンパイルしてるので、うん、M4 じゃないと動かないのあると思うんですけど、ポーティングに関しては、このターゲットの下に、こう結局 IO 系が全部関数でラップされてるので、うんうん、
はい、
でここを自前で書けば、なんていうんですかね、CPU は M4 縛りじゃないと今はちょっと難しいと思うんですけど、ペリフェラル系が違うものは、うん、自分でこう、はい、コード書けば対応が取れる。
これね、今僕このリポジトリ初見で今見せてもらったんですけど、めっちゃ分かりやすい構成ですね。要するにネット MF のソースコードめちゃくちゃでかくてですねどこをいじれば移植可能なのかよく分からなかったんですけど、これだともう要するにこれのこの今 STM32F4 になってるやつ その自分がターゲットにしたやつ作り、で今ここに転がってるソースを少なくとも自分のデバイス向けに移植すればそれで移植できる可能性がある、はい、まあ、ただし、ね、コーテックス M4 ベースじゃないと多分ダメだけどっていう話ですよね。
シンプルになってるのが先ほど の, M4 縛りだっていうところが最も影響してて、
うんうん、
通常ですとこの下に、うん、通常ですね、ネットMFの場合だとこの下にわーってコードがあったり、うんうんうん、その外部のソース、うん、その LRIP とか、はい、暗号化とか、はい、あの辺のもわーって入ってて、はい、で、ネットMFビルドかけると大体30分ぐらいかかるんですね。ただしこちらは、その事前にリブで組み立てていて、うんうん、ポーティングの部分だけうまいこと分離しているので、
うんうん、
先ほど言われたように、うん、このターゲットの下のコードを書くのと、うん、もう一箇所ですね、
うん、
デバイスの下にデバイス依存の定義ファイル、
はい、
まあ、基本的にはデファインですけど、
はい、
とメモリーマップを、はい、これを用意すると、うん、
これ
ビルドが1分ぐらい
1分ぐらい
ビルドすればターゲットが出来上がる、はい、でなんで自由度はないんですけど、うん、これタイニーシリダルボイスやってる方々はポーティングにはすごく気を使っていて、うん、うまいこと分離してるなと。
素晴らしい、素晴らしいですね。これはなんかこれを知ったらおっとか思う人は出てくるかもしれないですね。なるほど、うん、いいですね。
まあ、一方でちょっと現在まだアルファ版なので、
はい、
このデバイス依存 の, その定義ファイルなんかの書き方、
うんうん、
何をどう書くとどう振る舞うんだっていったあたりの資料がまだちょっと追いついてないので、まあ、それが面白いと思ってやるじゃないですか。
だってあれのことかね。なるほど、はいはい、
という感じになってます。でちょっと話が前後してるんですが、
はいはい、
まあ、今すぐ試すのであれば、まあ、ここにあるような、映ってますかね、ここにあるような、うん、ラインナップのものになります、はい、で ただちょっと分かりにくいですね、うん、ポーティングのところを見ると分かるんですけど、このポーティングのリストを見るとですね、うん、STM32F4 のディスカバリーがないんですね。
分
かりますかね。
あれでさっきのは
でさっきのドキュメントの方には
STM32F4 ディスカバリーが
あって、うん、選ぶとですね、うん、まあ、F411 とか F407 結構今回も F407 なんですけど、はい、F407 は、フェズのボードと、うん、一緒だぜみたいな。
本当？本当かね。本当かね。
そう。あの辺はなんかいかにもアルファ話。
なるほど。
なのでその実際に手間をかけずにとか、うん、もう充実したサポートを受けてやるのであれば、うん、今であればフェズが、うん、はい、充実されちゃう可能性があるので、で。まあ、入手しやすい、まあ、安いディスカバリーであるとか、うん、まあ、若干高いんですけど、まあ、入手ができるネットディームみたいなのは、うん、まあ、若干茨感はあります。
チャレンジできるか、うん、まあ、なんかそういうので動くとすげえ嬉しいんですけどね、動いた瞬間がね、あ、動いたっていうのはね、なかなか楽しいんだけど、
なかなかね、苦しいですね、
うん、そうか、
というのが実情、うん、ちなみに、まあ、ボード詳しい方はこの、うん、STM32 のディスカバリー、うん、これが大体30ぐらいで、うん、ちょっと待てよと STMicro さんから、うん、このニュークレオっていうと、うん、まあ、まあ見た目にすごい似てるんです
けど、うんうんうん、これ何が違うんですか。
これ一応乗ってる周辺系のものが、うん、こっちがちょっと多少余分になります、うんうん、でこのニュークレオで動いてくれたら、こちらだったら2000円弱で購入できるので、
さらに
すごくいいじゃないかとなるんですけど、まあ、今、ジェイチさんが書いてる文章の中では、このニュークレオは、直接は書いてないですね、これで動くと。ただ、フォーラムとか見てると、一応動かしてる方もいます。で、最大のネックがですね、いつも分かってるんですけど、最大のネックが、見て、ちょっと出てきてもらえますかね。USB のコネクターが、うん、このディスカバリーは2つあって、
はい、あ、
ニュークレオは1つしかないです。
あ、はいはい、
ここが
、それはディスカバリーはUSB のホストになれるってこと
ですか。こちら側のデバッグ用のポートになってて、うん、はい、で、そうです、ホスト OTG の、うん、OTG USB の機能が下に出てるんですね。で、今、その GHI の方から出ているその、タイニーシエラロイスの、バイナリーがこの直付けの OTG USB 側で、うん、ビジュアルスタジオと通信するっていう、
あ、
過去な
の。ああなるほど。
なので、
じゃあある程度デバッグしたいと思うんだったら、やっぱりディスカバリーの方がいいかもしれない。
プログラムを入れるのにも、うん、要は、ビジュアルスタジオ上で C シャープでコード書いて、はいはい、ビジュアルスタジオから、USB 経由でここのファームに書き込むんですけど、はいはい、その段階で下の口から行くので、
はいはい、こっち使う場合はどうするんですか。
こっち使う場合はですね、これに後付けで USB コネクタを足すんです。
足せるの。あ、でもそういうランドがあるわけじゃなくて、
この
そこから出してってことね。あ、そういうことね。あ、それは何、部品はいらないの。その
必要
な、ね、コネクターだけでいい。
コネクターだけでどうもいける
みたいな。あ、じゃああれですね、なんかUSB のメスがついてるちっちゃい変換基板とか
あるんですよ、ね、それでやってるっていうのが上がってますね。
なるほど。
まあ、本来ならこっちでね、
うん、そう、
で、そういう質問もいくつか上がっているので、うん、もうちょっと時間経てば
言われるようになる。いいですね。なんかそうですね、ネット MF の、そうか、ネット MF 自体の開発環境も昔だとその揃えるのが大変だったりとか、まあ、ちょっと高いっていうのも、まあ、その頃まだラズパイとかもなかったから比較の対象も微妙ですけど、のから比べるとこれが圧倒的にいいですね。なんかその秋葉とかに行ってフラッと買ってきてやろうかみたいな感じになりつつある感じで、うん、いいですね、いい感じします。ああ、面白そうですね。 なんか欲しくなってきたなどんどん、まあ、あのデバイスが増えていく
。なんで今だとちょっと、その USB のコネクタ2つ付けなきゃいけないとか、なんていうの、実際にビジュアルスタジオのソフトポンと入れてボードつなげば動くわけじゃなくて、ボードの中にブートローダー書き込んで、で第2シエラの OS 書き込んでみたいな、いくつか手間がかかるのでサクッとはいかないんですけど、ただ環境さえ作ってしまえば、まあ触ってる感じでは全然トラブルですね。
今現状の、まあ、ディスカバリー対象にしたとして、まあ、現状のそのなんかとりあえずやってみるかと思った人向けのなんか手順みたいなものは
ど
っ
か、ですね、私のブログ
そうですね、この間
そうですね、
アップデートをしたんでしたっけ、なんか、
はい、そうですね、松印って有名なブランドですけどここじゃないですねで、あの今ちょうど3つ記事上がってるんですけど、うん、真ん中、はい、タイニーシエラロイズ環境構築方法ということで、本当に最近、うん、
はい、
アップしております、まあ、先ほどちらっと説明した、あのファームウェアを入れなきゃいけないとか、うん、まあ、それ以外にもビジュアルスタジオ拡張とデバイスの中にあるのが一応画面ちょっとつけて日本語で書けました、
はい、
うん、いいですね。ちなみにその今アルファ版っていうことなので、うん、実はこれ、ブログ書いたのが23日 で、うん、で今日が、29ですね、
はい、
なんですけど、この間にあのリンク切れをいくつかすでに残してたのであのちょっと機能とか修正してます、はい、なかなか、
うん、とこはまあ、まだちょっと発展途上、まあ向こうもきっとなんかそういうドキュメント類とかきっと整理したかったんじゃないですか、
ね、そうですね、うん、そうですね、本当に活気がある感じですね、
うんうんうんうん、いいですね、いいことだと思います。なるほど。ちなみに松印さんはこれを使って何か具体的な何かをしようとしてるんですか？
いや、そういうわけではないんですけど、
エルチカ
エルチカはね、ちょっとね、できたので、
うんうん、
はい、先生実
は、うん、デジタル出力ね、うん、はい、
エルチカできました。ここで、はい、あのディスカバリーだと LED がボード上にも載ってるので、
はい、
ここであの落ちかできました。でコードはあの、まあ、C シャープです。
どんな感じ？
ただ C シャープで、これあのベースが DTMF の 4.4 なので、はい、あのユーザブル P に格好が合わせてあるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
え、ちなみにあの、ネット UMF の世代、まあ、これもネット UMF だけど、まあ、前のネット UMF の時って、
はい、
CLR 的には何か制限がなかったんですよ。なんか、
あの
イベントが
ジェネリックとか、
ジェネリックもなかったんですよ、
はい、ジェネリックなかったです、
ね、それはどうなんですか？
あ、多分変わらないと思います。ちょっと確認してないですけど。
あ、そうですか、うん、最終的には今のその、まあ、今のと比較するとあれですけど、今の C シャープでいうところのどんな大きなフィーチャーがあのネット MF 上では使えないっていうのはあります？代表的なものってあります？
いやー、あんまり気にしたことないですけど、
ね、まあ、今のジェネリックと、あと何が、まあ、ライブラリはね、まあ、
リフレクション系はダメですけど、
まあ、リフレクションはダメ、うん、
タイプとかでもスレッド使えるので。
あ、スレッド使えるんですか？
はい、スレッド使えるので
。おお、あ、そうですか、
はい、それなりのメリット
は。エイシンクアウェイトとかいけるんですか？
あ、わかんない
です、ね、あ、でもダメだ、ジェネリックダメだからダメですね、はい、まあ、ちょっとあの構造的に複雑すぎるんで、この世界が見
ると、ね、そこまで難しいってことなんですよ、うん、その要はこのボードで要は動かすのに対して、うん、そのドットネットの全てのものを取り込むスタイルで進めるのか、うんうんうん、そうではなくて、
う
ん、あくまでこうエントリーレベルとして多少機能制限はしてるけども、まあ、バグらない、
うんうんうん
うん、安心して使える
よう
って言った時に、まあ、僕は後者の方がいいかなと思いますけどね。
まあ、それに あの結局それで移植性を重視して出来上がったものがドットネットコアなんで、もう肌から これに入らない、まあ、もうすごく頑張れば入るのかもしれないけど多分入らないので、まあ、ちょっとあれですよね、そういう意味ではなんかそれでもし仮に一生懸命移植してドットネットコア動いたとしても、で何がやりたかったんだっけみたいな話になると思うんで、僕はネット MF はネット MF でいいところついていくかなと思う。まあ、ただなんかこう既存 の例えばドットネットフレームワークが Windows とか今のドットネットコアとかイメージして、でドットネット MF に入ってくると多分そのあたりこれもダメなのみたいな感じになったりすると思うんで、うんうん、まあ、そのあたりはなんか割り引いて考えた方がいいかなと思います。
多分それをどんどん盛り込んでしまうと、
うん、
結局ね、元のデスクトップ PC の小型版
っていう、うんうん、そうそこまでやるんだってね、うん、ラズパイでね、ついこの間もラズパイでドットネットコア動いたみたいなのツイッターで流れてたけど、うん、だけど、まあ、まさにそれで、まあ、そっちはそっちでそういうふうにやればいいんじゃないかなと思います。というわけで、第1回このあれですね、ディスカバリーキット STM のディスカバリーキットを使ってドットネット MF の移植話が進行しているよという話で、なんか
ちょっと
まあそれもあるし、なんかもうちょっと掘り下げたいなっていう気はするかな。例えばなんか行動的にどうなのかって、まあ、今ちょっとちらっと見えたけど、うん、まあ、L 地下の話はブログ見てもらえれば分かると思うんだけど、まあ、今言ったもうちょっとなんかその開発環境的に、例えばなんかじゃあ普段、まあ、環境が全部できたとして、そこで普段こう開発サイクルを回すときにはこんな感じになるよみたいな。
ああ、なんかちょっと動かしてみますか。うん、
今やります。なんか結構長くなってるな期待さすぎてなんだけど、
それがあくまでビジュアルスタジオ上で試作コード書いて、うん、USB でピッと入るので、うん、まあ、通常のデスクトップアップと変わらない感じで、
そう、なんかそのあたりがね、ちょっと実演できたらいいかなっていう。どう
また次回だ
ね。次回ね、うん、次回いいんじゃないですか。
で今、まあ、アルファ版ではあるので、うん、ですけど、ちょっとやると大変だっていうところが、うん、その先ほどのフィズがやっぱりベースになっていて、うん、で今僕ですと、ディスカバリーやってます、うん、多分他の方とかはディスカバリーか、うん、ネット D のか、もしくは、うん、ニュークレオかでやるかと思うんですけど、うん、IO のマップとかフェズだとなんかスイッチがデフォルトで2つついてて、うん、
はい、
このボタンを押しながら操作するとブートローダー上がりましたかっていうのがあって、でそういうのが、まあ、当然ディスカバリーとかついてないの でその辺がちょっと苦労するところ
があります。これでもボタンこれじゃなくてってこと、こういうなんか2つボタンつい
てる、ね、ちょっと今ちらっと押したんですが、
ちょっと見にくいかもしれないですね。2つボタンが、はい、ついてるんですよ。
まあ、現状だとこのディスカバリーの中にその GHI のブートローダーっていうのを一回入れて、でブートローダーに対して、コンソールテラタームとかね、つないで、
はい、
タニー CLR の OS を送り込んでやるとビジュアルスタジオとつながるステップ踏むんですけど、一回タニー CLR OS を入れちゃうと、うん、GHI のブートローダー立ち上がったらもう自動的にタニーシールロイスが起動する。第2シールロイスをさ入れ替えたいときって、うんうん、ブートローダー上がったところで止めたいんですね、
うんうん、はい、
っていうのをどうやってやるかって結構分かんなくて悩んでますけど、どうやらそのフェズの場合にはそのブートローダー書き換え用のスイッチっていうのがあって、あそれを立ち上げるとブートローダーのところで止まって入れ替えができます、うん、こいつは、うん、あれないなみたいな感じで、でフェーズの回路図を探して、うん、でこれと対応でどこなのみたいなやんなきゃいけなくて、まあ、そういう苦労が
どうやるんですか。ジャンパーをはわすってこと。
あ、そうですね、実際にはね、PA5 だったかな、
うん、
PA15 か、うん、PA15 とグラウンドをビヨッと短絡しておいて、ね、うん、ディニー入れる、
はいはいはい、ジャンパーピンで飛ばすんです。
そうですね、そうです、
うん、そうそう、なんかそういう細かいところでつまずきそうだよね、なんか分かんない人から
すると。そうですね、だからあくまで現時点はその、 このディスカバリーでやろうと思うと、うん、ディスカバリー用っていうのでキレイすっきりセットアップできてるわけでもないので、
そうか、あくまでもそうか、フェス
用をディスカバリーで動かそうとしているので、その環境構築としてやったぜ、動くぜ、あれ何この変なのっていうのは、いや、もともと変なやり方してる理解してる。
あ、なるほどね、うん、なんかやっぱりウォークスルーが欲しいかな。なんか次回やりますかね、またウォークスルー。
あー、そうですね、
こうパッケージから出してで繋いでこんな感じでみたいなで、ビジュアルスタジオとあのブートの書き込みはこうやってみたいな。まあウォークスルーなんかやっとくと、多分なんか最初にやろうかなと思った時に、あるいはフラッとね、秋葉の店でこれ見たら、あ、そういえばなんかやってたよなっていうので、フラッと買ってしまったみたいな人向けになんかそういうのがあるといいかなっていう気がします。
ニュークレオでね、やれるといいかもしれないですね。
あ、そうですね、
まあ、もうちょっと時間が経てば、先ほどの USB が、この USB 一つの方で、できるようになると思うんですけどね。
予定、予定は未定だけど、予定では次回ちょっとやるかも、やるかもみたいな。
次回までに皆さん、
はい、
購入しててください。いや、どれ買うか。
まあね、うん、はい、GHI の、ページで、ラインナップがありましたね。GHI 自身のラインナップもありましたね。あ、まあ、もしどうしても不安だっていう方は、なんかそれ買ってもらう方が早いかもしれないです。
G80、 これね、ちょっともう正確に押さえてないんですよ、うん、
違うか、カミユースですさっきありましたね、やっぱ GHI のページになんか
で、ですね、このリストかポーティング見ると、そのフェーズ、これとか3080とかってあるんですけど、うんうん、はい、これが一体そのじゃあフェーズシリーズのどれなんだとか、はい、怖いところは、
ああ、そうなんですか、
ちょっとかけてないですね、こっち、うん、
まあまあ
ちょっと、うん、やっぱ入手性がね、うん、そのね、あの秋葉原のほにゃらら、うん、でんしょうさん
とか ね、 ね、 ね、まあちょっと具体的な名前はねあれだけど
変えないとちょっとやっぱり、うんうん、
わかりました、なんか買ってみようかな。はい、
キッドさんの場合は、あれですね、ニュークレオで、頑張ってポーティング
マジですか、
これ置いてきましょう、
なんで買ったんですかまあまあ、そういうことで、うん、じゃあ、第1回はね、このドットネットマイクロフレームワークが今どうなったのか、で、あと、新しくですね、そういう、移植、フォークして移植してる、そういうプロジェクトがありますっていうところで、まあ、実際ハードと対応付けされてますみたいな話をしましたということで、次回またお楽しみに。
では、
さよなら。